はい。それでは、今日もヨハネ福音書の初めの部分について、言葉、元の言葉を元にして少し詳しくお話をしたいと思います。5節、光は闇の中で輝いている。これはまあわかる。誰でもまあわかるという感じですね。普通の伝統でも、あれ闇の中に輝いている。いうイメージはパッと湧くんだけども、暗闇や光を理解しなかったというところがちょっと問題なんですね。別の訳はどうなっているか、これはちょっと言葉についていろいろ細かく書いてあるので、今日は印刷物を渡してあります。この元の言葉はカタランバノで、普通勝利というとニカオ、私は既に勝ってる。英語、ネニケーカ、トンコスモン。そのニカオっていう普通ですね、よく使われる言葉でない言葉をあえてここでは使っているんですね。カタランバノっていうのはですね、ランバノって英語の言えばテイクとかいう意味のいろんな強い意味、弱い意味。だから奪い取る。掴む。捉える。それに、肩がついて強調を表します。肩、ランバーノーというと、しっかり掴む。掴み取る。で、心の中で言った言葉を掴み取るから理解というふうにこの訳もしているんですけど、けれども、この非常に大事な言葉です、ここは。一つ一つの言葉にですね、とっても深い様々な言葉。この言葉、ロゴスということだけでその命を水も書きましたけれども、世界最大の最も高い評価のあるギリシャ語ってものすごくたくさん書いてあるんですよね。私も、まあ、理科系でしたからそういう文献的なことは知らなかったけれども、本当に驚いたわけです。でも参加されている方々のところにも届いておるかと思います。日本ではとも想像もできないほどの詳しさ、徹底的な詳しさで書いてあるわけです。そのギリシャ語辞典というのは前にも触れたように実感あるんですね、大型もので。一つが大型の巻ではですね、1000ページを超えるわけです。新約聖書のギリシャ語についてですよ。それはプラトン、ホメラス、ソクラテス、アリストテレスからずっと前からのですね、ギリシャ語から聖書時代のギリシャ語訳のギリシャ語からローマ帝国時代のギリシャ語と、そういう全体のギリシャ語の全貌にあたって徹底して書かれてある。よくもこんなに詳しいものが作られたというと本当に驚嘆するようなことです。とにかく聖書に関してはですね、あらゆる方面から徹底的に研究され調べ、聖書に基づいたこの行動ということも本当に様々に広がっているですね。様々な困難なところで伝道に行ったり、福祉、病院、医療、芸術でも建築でも、もうありとあらゆる方向、につながっていますが、そういうことで、もしまだこの命の水の、を読んでない方はそのことですね、5ページから書いてありますの で、6ページに参ったような言葉ですね。このロゴスというところだけで、124ページにわたってずっと書いてあるんですね。そのぐらいですね、こういう学問的な研究っていうのは途方もない内容をヨーロッパの世界ではあるわけです。そのような非常に綿密なこの聖書の言葉に関する研究、莫大な努力と時間とエネルギーを注がれてきたわけですが、そんなことは全くですね、日本において知られないですね。聖書の言葉に関してはさーっと読んで、あ、わかった、こんなことあるはずはない、もう本当に簡単に捨ててしまうぐらいに思いますけども、そういうことをともにヨーロッパでは非常にものすごいエネルギーを使って、教会大聖堂でも100年もかかった場合の作り上げです。そのようにですね、神様のことといえばですね、 どんだけエネルギーを注いでも注いでもというふうな非常な力が神様が与えてきたということですね。そこで、そんなことを言ったかというと、この一言の理解っていうこと、ああ、そうかと思ったらいけないことで、別の役では打ち勝たなかった。勝利しなかった。ですね。この新しくなった聖書教会共同訳を見たら、ですね、そういうふうに、このことに関しては以前から何度か言ったり、命を変えてきたことですね。ここはとで光が勝利しなかったというふうに本来訳すべきだと。なぜかというと、一番最後にイエス様のあの有名な言葉がありますね。最後の夕食の時に長く語られた決別、別れの遺訓、残された言葉、決別遺訓というその最後のところですね。あなた方はこの世では苦しみがある。苦難がある。けれども、奮い立てる。勇気を出す。なぜかというと、私はすでにこの世のあらゆる力、闇の力に勝利しているからだ。と言ったんですね。だから、ヨハネ福音書は、最初のところでですね、闇は光に勝利したということ、勝利してるんだということを言ってですね、そして最後の部分にも、別の言葉、ニカを作って、エゴネニケイカストンコスモン。エゴは私です。ニカワの完了形、ネニケイカストンコスモンというこの世の力。そのように成り立ちからしてもそういうことになってるんですね。その構成ということも非常に大事だと前から言ったと思います。キリストは神である。単に2000年前に馬小屋で生まれて、33歳死んで終わると、こんなんでは決してない。生まれる前から神と共に、神と同じで存在していたんだと書いてある。そしてやはりヨハネ福音書の最後には、イエスが復活をして、一番疑い深いと思われるけど、今あれはですね、賛美歌にさらにですね、疑い深いトマスにもありますけど、あのように取り扱われたトマスは特別の疑い、しかない人だというふうに思ってしまうんです。そんな意味で書いてないんです。みんな実は本当は疑い深いんですね。けどそこからパッと飛躍がある。そしてですね、イエスはただの人間だと思ったら殺されたまで終わらない。神と同じだと。だからトマスはですね、疑ってうがってしたらパッと飛躍があって、イエス様のことをはっきり我が主我が神と叫んだんですね。そのようなはっきりしたイエス様を神様と叫んだというのはあそこだけなんです。それと同じことは、主ということは神と同じように使われているのですね。そういうことがありますけども。そこでもですね、初めにヨハネ福音書ではイエス、キリストのことを神と言う。最後のところでもトマスを通して神という告白をそこに載せてあるわけですね。同じように、暗闇がどんなに力強くとも、すでにここに光がもうあった。光は暗闇で輝いていると、まさにこれはもう勝利したということです。それを言い換えて、暗闇光は肩乱馬論をしなかった。これどういうことかというと、肩乱馬論っていうのは掴み取る。あるいは追いつく。追いついてやっつける。暗闇はですね、絶えず光に追いついて、あるいは取り囲んで、捕まえよう。光の人を捕まえよう、捕まえようとしているわけです。実際にイエス・キリスト様は、闇の力を追いかけて捕まえた。で、殺してしまったんです。でもですね、復活をした。全然その闇の力が捕まえて捨てたんではなかったわけです。そういうことを言ってるんですね。私たちのところでは、どういうことかというと、いつも闇の力が絶えず追いかけてきてる。あるいは主に迫ってきてるわけです。で、捕まえようとしてる。実際に本当に捕まえられて闇の中に放り込まれる。ような人たちもおるわけです。それは途中で神様の愛はなかったんだと。そんなことは嘘だ。というふうにサタンの誘惑によって受け取ってしまったらですね、本当に闇の中に落ち込むんですよね。 一番この世界宇宙で良いもの、真実なもの、清いものを捨てたらですね、何が待ってるか。あらゆる良いものは待っていないわけです。だから、ひとたび、キリスト様の完全な良いものを信じた後で捨てたりすると、もうそれは、もう、良いことは、あらゆる良いものは期待できないと。これ、ヘブル書にもこういうことが書いてあるんです。だから、信仰の自由だとか言ってですね、信じるのも自由、捨てるのも自由なんて、本当に良いことを与えられなくなる。それがまた裁きなわけですね。わしは神様、お父さん、あんま信じないよと。お前は自由だと。そんなことはずがない。いかにも自由ように見えるけども、その人の魂は闇にだんだんと沈んでいく。本当に心から信じるものはないです。本当に滅びない美しいもの、清いものもないわけです。そういうことを言っている、思っている人の中に。それが裁きなんですね。裁きだから地獄を追って火で焼かれる。そんなことは例えに過ぎないわけです。まあ、見ましたように火っていうのはですね、炭素や水素なんかが少しの酸素と混ぜて反応して CO2、H2 になったりする。そういうことから炎が出てくるわけですよね。霊的な地獄の世界のところにそんな酸素も炭素もですね、化学結合があるはずがないわけです。それはそのように悪の力がですね、徹底して滅ぼされるようなところと、まあ、そういう意味合いで言ってるわけです。そこで、このスカイプの方にもその訳というものの違いを、あらかじめプリントを渡しているこの会場の人たちにはもう一度この最初のところから読んでいただいたらいいと思います。で、コメント欄に、ちょっと長いですけど、今、会場の人たちに渡したのと同じことを書いてあります。光の勝利と命明かしというようなことですが、かつ、または理解すると訳されるこの言語は、カタランバノ。で、これはギリシャ語訳からたくさん用いられているんですね。その時に多いのはここにあるように、災いが追いつく、あるいは敵が追いついて、そして滅びてしまう。単なる追いつくではないですね。だから、ヨハネ福音書においても、光あるうちに歩けと、ありますね。闇に追いつかれて、単に追いつくだけではないんですね。追いついて飲み込まれる。滅ぼされないように注意しなさいと。この追いつくっていうのが、カタランバノです。カタランバノ。追いつくとか掴み取る。襲いかかる。そこからさらに奪い取る。2番のところ。私の手は国々の民の財宝を巣のように掴む。蜂の巣なんか蜂蜜を取る。巣を掴んで取るという。掴み取る。そこからまた闇が襲う。これも語らんも。襲いかかる。様々な意味を持っているわけですね。それからローマ書では、信仰による義を掴んだ。それから得た。というですね、信仰の義を信仰によって得たのだと、掴み取った。そういうことの流れの中で、光は闇の中、暗闇の光を理解というんだけど、この理解というのはとても弱い感じになります。全く別の意味がたくさんありますね。例えば、理解というと勉強のこと。例えばですね、数学なんかその典型ですね。二次方程式。まあ、簡単に 2x 二乗は5。その x は何ですか？簡単な二次方程式を説明しても理解しなかった。そういう人もおるわけです、たくさん。私も一次方程式をですね、一冊ノートを超えてまだわかんない。いっぱい量って何十となく書いて、ノート見てくらい他を読んでですね、教えてあげる。それでもわからない。二冊目になった。それでもわからない。行こうという意味はわからないんですね。同じこうしてもわからなくても、こうしたらできるんだと言ってもできない。もう、あれだけ時間をかかっても、一時方程式の解き方もできなかった人。本当に、これだけ人間の能力っていうのはですね、数学的能力は生まれついたものがあるんだなと思い知らされたことがあります。 まあ、それでもその人は私の放課後のですね、夜間高校でした。来てたんです。一生懸命私も教えて、他の人もおるんですよ。他の人もおっと先々次のことをする。夜間の授業終わってから、放課後になってから読んでたわけです。勉強は特に難しい人たちと、特にできる人たち。それを私の理科事務室の中に置いて、個別に問題出したりしてやってましたけど、そのようにですね、理解できない人たちを生まれつくおるわけです、たくさんですね。そういうふうに、理解っていうのは頭の中のことのように思ってしまう。というと、ここにおる人が、例えば私、この横の中本さんのことを考えても理解できない。なるほど、そのようなこと言ったら理解できない。何言ってるんかというふうに、そういうふうに頭の中のことのように。ということは、勝利っていうのはまるで違うですよね。でも、ここの本当の意味はですね、闇が追いち捉えようとしても、掴むとること、滅ぼすことはできなかったです。勝利ということになるわけです。だから、普通は勝利といったらですね、スポーツなんかでよくわかるように、まあ、この相撲でもですね、取っ組み合わせて、倒した。あいつに勝った。それとですね、相撲取りにおいて、理解しなかった。そんな関係ないわけです。そのように理解というと非常に表面的な意味に取られやすい。だからこのとっても大事な箇所をですね、このように訳されると、暗闇は光を理解しなかった。なんかこの暗闇を理解するかどうか問題なのか、数学の問題を理解できない、こんな問題なのか、というふうに間違って受け取ることになりかねないんですね。だから言語が大切ということになる。こういう説明したり書いたりする人は、理解して書いてあるんや。それだけしか知らなかった。それに従って解説明してしまう。これ理解大事なんだ。闇は理解できないぞ。そのような上滑りの説明になるわけですね。これ本来は勝利という、勝つという意味なんだということは以前から言ってたけども、この、最終点総合訳ではそれをやっぱり変えているわけです。このようにですね。光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった。というふうに言っています。で、前からの口語訳ですね。この丸の3番目ですね。このプリントの丸の3番目でも、光は闇に輝いている。闇はこれを打ち勝たなかった。あるいは口語訳では勝たなかった。進化訳を打ち勝たなかった。栄養訳においても、もう理解する、コンプリヘンド、ないしはアンダースタンド訳もありますが、伝統的なキング・ジェームズバージョンは、コンプリヘンドの方を使っていますが、新しい訳、NRS。The darkness did not overcome. Overcome, 圧倒する。Overcome power, そうですね。力を振る、打ちますことはできなかった。ニュージェルサレムバイブル。カトリックの代表的な役は、The darkness couldn't overpower it. New Revised Standard Version は、The darkness did not overcome it. あるいは、New Living Translation では、The darkness can never extinguish it. それを消し去ることはできなかった。殺すことはできなかった。まあ、こういうふうにですね。で、この次に挙げてある、ヨハネ福音書の最後の一章の時は、あなた方はこの世で苦難がある。しかし、奮い立て、立ち上がれ。私はこの世の、要するに闇の力に勝利している。これはさっき言いましたように、ニカオということの完了形も、勝利して、すでに勝利があるんだと。ミニケーカ、トンコスモンという言葉になっています。はい。まあ、こういうことですから、全体から見たら当然ですね、最初から創世記の最初から闇がいっぱいあって空虚と荒涼とあるところの中に聖なる風が吹き、そして光あれと言ったらすでに光があったということはもう勝利したと。だからこのことはるか昔の旧約聖書の一番最初からですね、闇はどんなに覆い尽くしていても光が、神の正しいことで光あると言って光が勝利するんだという。そのことが書いてあるんですね。聖書の根本的なテーマではあるわけです。それとこの世では、悪が勝利する。悪が勝利する。嘘をつく者が勝利する。日本の安倍、今の菅内閣もそうです。今度、一番の有力者、河野さんの場合も、 原発はどうしてもやめなきゃいかんと言ってたのに、とうとう堀弘樹、今しばらくは使うと、翻したと。まあ、大臣になるときにですね、それまでの自分のツイッターなんかでは原発をやめるべきだと思ってたの。大臣になると言ったから、ピタッとやめてたんですね。で、今度は、いよいよ首相になるとしたら、安倍と麻生とかいう連中に言ってたら、その原発をやめるとか知らん、こんなことで推薦ないだと。言われたから、ずっと言い続けたもの。そしたら別の女の非常に安くにでも平気で自衛隊も増強しないかんとか。まあ、憲法9条が何するものだっていう感じですね。ああいう、もちろんこの安倍の側近のような人が、安くにまあ喜んでいくっていうような人です。戦争へどれほど害を与えた、苦しみを与えたか、何も、そういう指導者たちを神として拝むところへ注いでいく。そんな人が、前の前の首相の一番の、まあ、抜擢したような人だったわけですね。普通に闇の力っていうのは絶えず勝利していく。そんな人が選挙でも多数を握って、そして支配権を握る。この世はそうです。それに私たちは惑わされてはいけないわけでですね。この世ではそれ様々な闇の力を勝利するようなことがいっぱいある至るところに。けれども、例の世界をひとたび見るならばですね、遥かな昔からどんなことがあろうとも闇の力は光に勝利したりすることはありえない。追いつけて捕まえてですね、それを滅ぼしたりすることはありえない。そして現在の私たちもそうですね。でも油断をしていたら闇が追いついて捕まえて、これやとパッと放り込む。それをまた現実に見てやることです。でもそれを逃れただ一つ簡単な道ですよね。絶えず私たちの暗い部分、隅、知った上で、私を仰ぎ望め。そうすれば救われるという、はるかの2500年ほど昔に言われた言葉を単純に幼子のように、単純に信じていくだけで、いつも闇の力が私と襲いかかって打ち負かすことはないということなんですね。まあ、そういうのことで、そういうことをですね、真理を基本的に告げて証しをすると。証しということは、だからすぐにこの後ヨハネの証しが出てきますけども、イエス・キリストこそまさにそういう方。光が打ち勝ったその人間として来られた。生涯はその光が闇に打ち勝つんだと。それを証しする人間としてどんなに襲いかかろうと。あの十字架そうですね。徹底して襲いかかって、ひどい残虐な釘を打ちつけて殺すと。罵ってですね、唾をかけたり。そのようなことがあっても、闇の力は捉えて掘り込むことはできなかった。聖書の世界はですね、この世の中のどんな人の鋭いものも、はるかに無限に鋭いものを、深いものを持っているわけです。そんなにこれだと、この新聞とか評論家なんて、本当に浅い表面的なことばっかり、そんな人しか、まあ、選ばないわけです。ほとんど全ての評論、ニュース、みんな本当の神様を抜きにして言ってる人間的な考え意見を移り変わるものを言ってる。ということですね。だから、まあ、大臣になるまでずっと、河野さんのお父さんも、またそのお父さんも有名な政治家だった。彼が言うならずっと原発というのは自民党の中でも、まあ、原発なんかやめようって当たり前のことを言い続けるんかなと思ったらそうじゃない。私はそういう可能性を思ってたわけなんですけどね。政治っていうのは事業によって簡単にひっくり返るわけです。でも、そういうふうに簡単にひっくり返らない唯一の方がイエス・キリスト様だというわけですね。そういう光が闇に勝利すると。その具体的な例は、これはある意味でここに来られている方、あるいはスカイプに参加されている方々も具体的な証人であるはずです。闇の力で捉えてですね、パッと掘り込んだ。もう信仰なんか消えとったわけです。この徳島においても、もう70人ほどもこういう集まりが続けて来られたっていうのは、闇の力、光が神様によってずっと光が灯され続けたと。 ということですね。そこで、この、歴史というのは最も闇が深くて、恐ろしい闇。まあ、あらゆる病気の中で最も恐れられたような病気は何かといえば、それはハンセン病だったんです。雷病。このことはですね、一部ね、日本では特別に恐れられていましたなんて書いてある本があるけど、日本だけ決してないんですね。これはインドにおいても中国に非常に恐れたって世界においても。この聖書の世界でもそうですね。もう隔離されて、そうしてまともな人間ではないと。人混み出てくると私は汚れてる、汚れてると言いながら行かないといけないと。あらゆるものを遮断されてしまってたわけです。で、どないに恐れられてた、これは今から400年も前に書かれた、カトリックの、イエズス会ですね。イエズス会の宣教師が書き残したものです。これ何巻もあるわけですけども。ちょっと読みますね。別の機会にも述べたように、レプラ患者。雷の患者は日本に数多く起こって、彼らは神仏神仏から、呪われたり、獣に姿を変えた人間だとまで言われて、人々から忌み嫌われて、そして全ての親族、血縁関係、家族関係を断たれている。この400年前からですね、ひとたび雷病になったら、もうあらゆるもの、動物みたいなものだ。汚れてる。で、家族の関係も断たれる。親族関係も、みんなから断たれていく。もう400年前の文献書いてある。そして、そうした不幸な人々の中にはですね、自分の子供たちによって、自分親なのに、親が雷病になったら、子供たちによってその親も家から追放された。そのような父や母、あるいは妻が雷になったら夫が追い出す。追い出してどこで生活するのか。おるところにあるわけです。だからだんだん山がひどくなって、顔を隠したりしもってですね、小実況しながら、お寺とか橋の下で寝泊まりしながら、だんだん苦しくなって、のたれ死にをしていくわけです。自分の子供たちから、近所から、みんなからですね、出ていけ。どこも行くこともできないで、しかも病気の苦しみや食べ物の餌も。どんだけひどい苦しみや悲しみがあったか、私たちの想像をはるかに超えているわけです。で、そのような人々に対して、この時はカトリックでしたけど、カトリックの一部の人たちが、治療所ですね。雷の治療所を設けたということは、400年も前から早くもそういうことが始まっていた。だから人々にとってはそんな治療する、捨てられるのが当たり前だったり、彼らを集めて、大切にしてやって、治療所をここへ行きなさいと言ってくるのは全く前代未聞。聞いたことのないことだったと。もし、そのキリスト教の人たちが、雷の人たちを見て、そこのこれ治療所へ連れて行かなかったならば、そのような哀れな病人たちは人々の目から逃れて、森や野原で野垂れ死をせざるを得なかったの。そしてその雷っていうものは非常に嫌われる人のことはものすごい悪臭がすると、雷の病院に行くとですね、廊下で漏れきて、この耐え難いほどだった。いろいろ書いてありますね。病状がひどくなると、産んできてですね、普通のものとはとっても腐ったのよ、はるかにますね、耐えられないような悪臭をするんだそうですね。ここにもそれ書いてあります。近代以降のいろんなハンセン病、雷関係の本を見ても、そのひどい悪臭に関しては様々な人が書いてあります。あら、まあ、そういうこともここにあります。そんなところでもですね、聖霊に導かれた人と、そういう力を与えられた人は、みんなが恐れて、 人間の形した動物だと今掘り出されて、死ぬが当たり前とまで言われたのに、その人を集めて介護するって私たちも想像もできないような力ですね。それは力です。そこで病の恐ろしい恐怖させる、その闇の力、闇の力に勝利した光の力っていうのをそういうことで感じさせられます。それもこういうふうな貴重な記録ですね。もちろん本屋でもほとんど目にしないわけですけど、そのような本があって初めてリアルに分かる。今の人が書いたのって、400年前に書き残したものの記録ですね。今までにもキリシタンの迫害について、命文で何度も何度書いたことはありますが、それはそうした時代の宣教師たちが書き残したものが、ヨーロッパ、スペインなんかには図書館にはでたくさん残されている。その点でですね、そういう古い記録を精密にこの残す。そして後世の歴史のために役に立たせると。そういう発想が一昔からあったわけです。現在日本ではですね、都合の悪いものをさっさと消してしまって、裁断して捨ててしまう。前の政権も今のそうです。従軍ヤフト、慰安、従軍なんて言葉まで教科書からもう消した。今回の。なことも言われてます。そんなことなかったんだ。嘘だ。朝日新聞で嘘を言ったんだ。ところが、戦争が終わることは満州の人で書いたものなんですね。都合が悪い文章みんな訳して出ていったと。日本の全国の都道府県でもですね、敗戦が戦争対応戦に負けることは確実になったところ、どこの県庁かたくさん煙がどんどん出ていたと。そのような都合の悪い文章みんな訳してたと。そのことは当然そうですね。今でも都合悪い、まあ、黒塗りした消してしまって裁断したりするわけですよ。堂々とやってるわけです。それでですね、調べたことなかった。朝日新聞嘘を言ってる。そんなこと言って、朝日新聞嘘つきだ嘘つきだ、こんな攻撃してる。そういうことを知らない人がですね、まあ、朝日新聞嘘つく新聞だと。産経新聞が大事なこと書いてあるんで、そんな風に引っ張り込まれる人まで。私、クリスチャンでそんなこと言ってびっくりしたことはだいぶ前ですけどね。私がこういうあのことをはっきり言うなくて、それを聖書の言葉で聞かせてくれたいのに、そんなことは聞きたくないとかいう人がおったんですよ。あの女って。そんな都合聞きたくないよと出て行ったらいいんですよ。そうですね。別に、来てくれと頼んだわけじゃないんだから。まあ、そういうことで、イエス様の人がですね、気に入るようなことばっかり言ったのは決してないわけです。ステパノも、はっきりと過去の間違いを指摘して、そして立ち直らせないがために指摘したために迫害を受けて、ステパノも殺されかかったんです。まあ、とにかく、そういうことで、でもう一つですね、なんでこんなこと言ったかというと、そういう貴重な文献を私たちは知らないとですね、間違ったことを考えてしまうわけです。で私が書物を、まあ、いろいろ、特に古本屋からですね、安くしかも貴重な本を、まあ、しょっちゅうしょっちゅう買い込んできて、だからこそそういうことを告げられることを書くこともできるんですね。聖書大好きを読んでなかったら、確かに福音は書くことはできるけど、歴史的な様々な神様の導き、そうしたものや何が起こったか、何に光が勝利していったか、具体的なことはわからないままです。神様はですね、そういう証人をたくさん残されているわけです。だからその証人を渡してもできるならば、他のいろんな飲み食いにお金を使うよりは、時間を使うよりは、そういう書物によって、過去の神様の導き、歴史、導きを少しでも精密に知るということ。それによって私たちの現代の政治やマスコミの間違った風潮をはっきり見ることができるようにということも大事なことですね。でもう一つ、この、感染病の人たちが、の証がですね、これ今から50年ほど前に出た本ですね。まあ、来関係のことは、まあ、いろいろな書物ありますけれども、この中の一つ、日本の一部。この人はですね、徳島県のすぐ、香川県の近く、三本松の、さぬき三本、三泊の、砂糖の加工をたくさんしていた。その町、徳島のすぐ隣の香川県の三本松のところに住んでいた人のことです。 この人が、神戸に行って、いろいろ、ちょっと申し訳ありません。中学の2年の3学期も終わろうとする頃に、体がどうもおかしいと思って、日本、赤十字病院の、ここで見てもらったら、そうしたら、その医者はですね、自分の体をと調べて、そうしたらあなたは癩だと。癩病だと宣告をしたと。その時この人は、松村義行さんという人は、年が15歳だと。パッとその人思い出したんですね。何かというと、近所に一人の癩の人がおったと。一度、この香川県の大島青少園というですね、癩の瀬戸内海にある癩の病院に行ったのに、逃げ出してきた。そして、逃げ出してきて、近くの小屋で住んでいた。近所がみんなが気持ち悪いと、みんながもう、もう相手にしないと。そして、この人の書いてあるお父さんも役場勤めをしていたので、視察に行ってその悲惨な光景を目の当たりして、それを知らせていくことで非常にショックを、異常なショックを受けた。それをパッと思い出したらです。今度は自分がそのような恐ろしい病院に行かねばならない。まあ、生涯真っ暗になったというわけです。その瞬間の驚きとそれは何にも例えはなく、まるで無限地獄に作り落とされたような思いだったと。この人見たような、すんごいショックだったっていうのは、大概の人は書いてあるんです。どんな病気もこのような恐ろしいですね、ショックを与えるものがないという。他の病気だったら、まあまあ結核でも嫌われる非常に。もう結核も非常に嫌われて、自ら死ぬ人もたくさんおったんですけど、この癩ほどの恐ろしいショックっていうことではなかったわけですね。結核は体変色化したりで、目が見えなくて、バタバタブツブツいっぱいできて、目も見えない。あるいは手が失われても、ろうそくみたいな。手も足も切断せない場合によって。で、ものすごい悪臭。で、そんなことは結核ではないわけですよね。まあ、そういうことでこの人はですね、そこに最初に連れて行った、おじさんのところで行った、ここへ行って、それでおじさんが見てると、真っ青になったと、顔。顔がもう本当に真っ青になってる。ずーっと、それから黙々として、大変な罪人が警官を避けて、人目を裁かるようにして、私たちはその病院を出たと。それでもそのおじさんはですね、見捨てる気持ち悪がらんと、絶えずいろんなお寺や神社、なんとかみたいに、いろんなところ行って、その警官を出せ、頼んだ。そこで自分はですね、もうそんなこと、無遊病者、夢を見てる病人なのにあっちこっちさすらいあげた。で、そのように、自分でも死のうと、神戸のああいった須磨とか、明石とか、舞子、あの辺の、まだあの時は海岸きれいだと、舞夜のように死のうと思ってさまよい歩いていたと。それでそのおじさんも、もうこれは手に負えて家に連れて帰った。だから鳴門の海の船に帰った時、もうこの渦の中に飛び込もうと思ってですね、でまさにその時だと思って、飛び込もうってデッキから身を乗り出す時に、パッと誰かが掴んで、そこで身を投げるのを思いとどまったって。で、そこで、家に帰ったら、みんなに大変な迷惑。だから結婚もできなくなるんですね。仕事も続けられない。親戚まで全部そう。そこでどうなったかというと、せっかく帰ったのに夜にですよ、休む間もなく、その夜明けにお父さんに泊まられて、家を後に遠いところ、歩いて車もないから、夜の夜明け前に、誰にも見つからないように、ずーっと歩いて高松まで行った。まあ、70キロくらいもあるかもしれない。そこまでしてやっと高松の病院に行った。わけだけれども、そこでもみんないろんな病院行ったけど、全部断られた。その病気、癩病院はとても入れられないと。骨開く途方に暮れたけど、そこからまた歩いてですね、 十数キロの塩の絵、塩の絵温泉を行ってですね、そしてそこなんとか理をつけて、2ヶ月間も温泉に浸かりながら生活したけど、だんだん悪くなって、その温泉の経営者からも断りも出て行ってくれと。でも途方に暮れた父親とこの本の方はですね、本当に絶望的に、どこ行っても見捨てられ、嫌われる。その時初めて大島青少年来の療養所の本になるしかで行こうかと、いうことになったけれども、そこに入ったらどうなるかというと、戸籍に赤で書かれるんだそうです。これはもう大島行ったと、二度とも帰ってこないと。戸籍の上からもやっぱり処理しないといけない。そしたらみんなに知れ渡ってしまったら、本当に残された家族みんな生活ができなくなる。やむなくそこで、まあ、行かないでどうしようかと迷っていたと。その時にですね、明石のところで、ある病院、入院できると、大の人でも。それを見つけて、そこへ行こうとしたら、非常に価格が高い。そんな戦前なのにですよ。入院料でも130円。だから、現代って言ったら10万、20万と。毎月、たくさん言うと。そんな保険とか何も一切ない。それと、方なく高いからですね、遠くからはるばる来たのに、お金がもう出せないとなって、とぼとぼと諦めて帰っていく人たちもおったけど、お父さんにたまたま蓄えがあったので、お前のためにどれも金出してやるとか言ってくれたから、なんとか入院した。で、治療してもしても良くならなかった、悪くなる。もう死ぬっていうのが確実になったと。それが18歳。そうしてですね、もう本当にもう死ぬという病気まで食べられない。そこにですね、もう、医者もその看護婦たちとみんな行って、一人の人が静かに自分、私の枕元に近づいてきた。それは女性だった。で、かがめてですね、祈りにも似たような声でこう言ったと。この感じで松村さん。すべての人があなたを見捨てても、神様はあなたを見捨てにはなりませんよと。と語りかけた。この時自分まで、要、恨み、人を憎み、神仏を呪う気力すらも、これも失せ果てて、もう一切の力も失せてしまって、食べられないし。生まれて一度も神や仏の存在の考えてみたこともなかったけれども、そして全てから見放された。もう死ぬんだけを唯一待っていた私に、その子は非常に思いがけないものだった。これは雷だと言われた。それ、鉄地バーンと落ちされたように、ものすごいショックだったんですね。あんたは雷だと言われた。それと同じように、この一人の若い女性の人が言ってくれた言葉は、その逆の身で大きな鉄槌のような。今まさに燃えて消えようとするこの灯火に油が注がれ、パッと燃え上がった日のように、私の内部に何とも言えない暖かいほのかの光が差し始めたと。こういう光なんですね。キリストの光という。ヨハネがこういうところで言っている、これ命の光だと。光は闇に打ち勝つっていうのは、こういう意味での生きた光だと。そこの聖書を読むときには、このようなですね、もうとてつもない大変な苦しみと悲しみ、絶望。そのような闇の中でも、この光を持った人が語りかけた一言で光が宿ったということです。で、まさにこの女性こそ、また多くの来の描写にとって、天使の役を果たされた王の悦。というですね、看護師でもないんですね。医者でもないけれども、そういう奉仕のために特別な使命を感じ、来とった人らしいです。そして、そのような人が微笑めたてながら語りかけてくださる一つ一つに、なんとかごわくし、素晴らしい、その、真理と愛がこもってきたことだろうかと。それはちょうど、天使の翼がですね、暗黒の死の底へ滅び去ろうとしていた私の命の上で、の光の方へ、神様の方へと向かえてくださった。 ようだったと。それ以来私の心の中には不思議な希望が生まれたと。で、その王の悦という女性の先生が持ってくれるパンフともう霞んでいった目で一行一行もと読み継いでいったと。そしてもう食べないしもう死んでしまうと医者さらも思ってて、もう時間の問題だと言われたのに、この大野っていう若い先生、年頃は25、6歳だったらしいと。おかゆと、不思議なこと自分の口に合うおかずを作ってきて食べさせてくれと。マスクも予防着も身につけない。周期本分として耐え難い。自分でさ、吐き気を催したなる自分からの悪習をも超えて、私の過去を揉んで背中をさすり、治療までした。その気品のある顔立ち、澄んだ声。こんな美しさ、どうしてここに、しかも腐って死んでしまおうとしている私なのどういった。その先生の心からの励ましと看護の中で九死に一生だと軽いと蘇った。でだんだんと返す。それからもう次にはですね、その先生、女性の先生をお願いして賛美歌を教えていただくの。で、私は聖書の講義も頼んだ。いや、とんでもない、私は聖書の話なんかする資格は全然ないのですとして謙遜に断られたけれども、その先生のお言葉と行為はことごとくは聖書的であったと。どんな立派な人が努力してもできないようなことを自然にしておったというんです。まあそれも長くなりますが、そしてこうしたこのこの人が入った値段の高い落成病院でも報酬され、それから昭和7年にその病院が閉鎖され、無償で愛の報酬を受け、それから岡山の長島愛生園に行って28年間もそのように過ごされた。どれほど多くの人々にキリストの良き証人となっただろうかと。まあそういうふうにですね、この闇の中に輝く光、命の光ってどんな意味があるか。もう10年、20年、30年とものすごい苦しみをした人を生き返らせるような、そういう命をですね、この聖書っていうのは書いてあるっていう、本当に驚くこと。この世の書物がですね、人間のごちゃごちゃ人を書いて、本当にもう汚れ切ったような世界を書いてなくて、全く世界が別なんですね。そういうことで、これが、だからこういうことを知ると、それは証になっている。洗礼の違反の最初の方の証人だったんですね。私がイエスみたいな証をする人だと。あとずーっと、我々も小さきながらも何らかの証、全世界のさまざまな本当にキリストを信じる人たちはずっとそうしてキリストのその復活の力、光、闇に行く光の証人として2000年ずっと続いてきた。神様の支えの力によってですね、続いてきたということをまさに。はい、以上です。